おはようございます。高原豪一郎です。最近子供向けの本なのにサラリーマンの間にじわじわ浸透している本があるそうです。それは盲導犬クイールの一生という本です。盲導犬というのは目の不自由な方々の目の代わりになって助ける犬のことですね。実は盲導犬は3回親飼いをします。1回目は生みの親、これは母犬です。でも盲導犬になる犬は生後 1,2 ヶ月で母犬から引き離されてしまうんですね。2回目は育ての親です。盲導犬になる犬は人間の家族と全く同じようにして育てられるんだそうです。当然犬小屋では飼いません。家の中で飼うんですね。そして自分の実の親は犬ではなく人間だったかもしれないと思わせるぐらいに大事に育てるそうです。なぜなら人間が大好きな犬でないと盲導犬は務まらないからだそうです。3回目はしつけの親です。これは盲導犬訓練センターで、そしてそこで訓練トレーニングを積むんですね。待てと言って座らせた後、耳元で風船割るそうです。その時にびっくりするような犬は失格です。それから仲間のいるところに一緒に入っていった時にじゃれたりかまったりする、そんな犬も失格なんです。こうしてトレーニングされた盲導犬には3つの特徴があるって言われてるんですね。第1番目にとことん使命に忠実です。ある時盲人の方の手引きをしていた盲導犬が前から来た好戦的な犬に噛みつかれてしまいました。しかし決してやり返すことなく主人を無事に家まで届けたんです。ところがどうも犬の様子がおかしい。人に来てみてもらったところ片足がちぎれていたそうです。そんな傷を負っても主人の目となるということに徹するんですね。これが盲導犬なんです。第2番目に主人の身に危険が及ぶと分かったときはたとえ主人の命令でも従わずに踏ん張るんですね。車が近づいているときに主人が行けと言ったときに従いません。主人は言うことを聞かない犬だと叱りつけるかもしれない。でも主人の安全のためには反抗的な犬と思われてもこらえるんですね。これを賢い不従順と言うそうです。そして第3番目の特徴は寿命が短いということです。なぜでしょう。主人を守るために猛烈なストレスがかかるんですね。ですから盲導犬というのは人間に目ではなく命を与えると言われているほどなんです。さてクイールを手に入れた渡辺さんと言われる方は目が見えなくなられて15年経っている人です。その方がクイールと一緒に生活しながらこうおっしゃいました。クイールは私に人間らしい歩き方を思い出させてくれました。もうクイールなしの生活は考えられません。クイールは犬というより私のパートナーです。この本の最後の中に雨降る中を傘を差した渡辺さんの隣に寄り添ってどこまでも続く道を歩いているこの姿が写ってるんですね。その写真一枚見ただけで何かあったかいものが込み上げてきます。今多くのサラリーマンの方がこの本に夢中になるのは実は渡辺さんに自分を重ねてるからだと言われています。私たちは確かに今肉眼の目は見えます。でも人の心が見えない。大切な人の気持ちがわからない。未来が見えない。いや自分のことだってよく見えない。そんな自分のすぐそばにいて自分には見えないものを先取りして察知し、ある時は導き、ある時は身を挺してかばい、ある時は共に語り合っていくようなそんなパートナーがいたらいいなーってみんな思ってるって言うんですね。今日皆さんに紹介したいと思います。 キリストは実にそんな方なんです。あなたの救い主なるイエス様はあなたのすぐそばにいて、あなたの気づかぬ危機からあなたを守るために天から下ってきてくださった方なんです。マタイの福音書にこういうふうな言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。首輝きとは一体何でしょう。二頭の牛を横一列につなぐ連結器のことです。大抵首のところにかけるんですね。これを使うと二頭で一つの仕事をすることになります。牛一頭にかかる負担がすごく軽くなります。ところで人生というのは誰と連結するかによって随分楽にもなりますし辛くもなります。どういう人をパートナーに選ぶかによって仕事も結婚も人生も様変わりするんじゃないでしょうか。もしこんな男性と繋がれたらどうでしょう。とにかく口うるさくて話が細かい、いつも奥さんのあら探しばかりして、手料理だっていつもケチをつけて、うまくやっても絶対に褒めない、二言目にはお前は無能だと言い、時には暴力を振る。こんな男性一緒にいたら疲れるし自信なくしますね。時々聖書を読んで帰ってヘトヘトになる方いらっしゃいますね。集会出てメッセージ聞いて帰って落ち込む方いらっしゃるんです。メッセージ聞いて帰って苦しがる方いらっしゃるんですね。それは聖書のメッセージを宗教として捉えるからです。聖書の勧めを全部実行することで救われると考えるときに苦しくなります。なぜなら人間には正しいことが分かってもそれを実行する力がないからです。聖書はそこに書いてある正しいことを全部実行できたらその人は救われると言ってません。人間には正しいことはできないと分からせるために神の基準が書いてあるんですね。宗教って一体何でしょう。それは大きな鏡のようなもんです。鏡はその前に立つ人の姿を映してくれますが、その姿や服装の乱れを直してくれません。間違ったところ、乱れてるところを指摘はするけれども、良くなるような助けはくれないんです。口うるさく正論を語る夫とは宗教のことです。ですから、付き合うほどに疲れるんです。では逆にこんな男性と繋がったらどうでしょう。とにかく褒めて褒めて褒めまくると。失敗したら励ましてくれて、次は一緒にやろうね。きっとうまくいくよって力をくれる。この人の話はとってもあったかくて元気になりますが、何より聞き上手であらゆる愚痴や嘆きを聞いてくれる。一緒にいると本当の自分に戻ることができるような人です。こんな人と一緒に暮らすと、人生生きるのが嬉しくて嬉しくて仕方がない。人生生きていくのが楽しくて楽しくて仕方がない。この人の言うことなら何でもやってみたくなりますね。その命令は重荷ではなく楽しい冒険です。実はイエス様とはこんな方です。あなたと重荷を共に担ってくださる方です。キリストは宗教をやりなさい、キリスト教に入りなさいとおっしゃいませんでした。私の元に来なさいとおっしゃったのです。キリストの首輝きに入ることです。首輝きに入るためには、まず首を入れるために頭を下げ、へりくだらなければなりません。自分が罪人であるって認め、しかも自力でその罪を清めることができないと認め、そしてキリストが私の罪を負って十字架にかかってくださったことを信じ、この方のよみがえりを信じ、自分の人生をキリストに渡す決心をするということです。クリスチャンって何でしょう。それはキリストを運命共同体のパートナーに選び取った人のことなんです。一人の少年が足の悪い小さな男の子をおんぶしてました。それを見た大人が言いました。君には荷が重すぎるね。 しかし少年は言いました。荷物じゃありません。僕の弟です。キリストはあなたを重荷と思わず担ってくださる方です。どうぞこの方を受け入れてください。